昭和現役塾第7回の、まあ、DRM の概論の回ですけど、ちょっとグループでのディスカッション的なものですね。グループコンサートに入ろうと思います。さてさて、じゃあどうでしょうか。まず感想ぐらいから軽く聞いてみようかと思いますけど。山本さん。
私は、調べるっていうのをこの間教えていただ
い
たクライアントをやってみて。
デロコンサルでね。はい。
あ、そうです。うん、で、何人か登録はしてみて。
つまり、ネット物販の教えてる人の YouTube を何人か見て、で、ラインアットに登録してみたわけね、はい。
はい。で、今の、なんかスタンプを押して、あ、スタンプを送ったら、向こうからなんか、ありがとうございますみたいな。
LINE に登録したら、こっちからスタンプを送ると、1対1の通話ができる仕組みなんだよね。はい。
で、向こうから、まあ、挨拶とかが来るんで、一応、まあ、今、メルカリはやってて、で、まあ、本で、一応読んで、中国から、まあ、輸入してみましたけど、なかなか売れずに、困ってます、ね。はい。みたいな状況を言って。
はい。
で、まあまあ、その中のまあ何人かは月にまあ 2,3 万ぐらい稼ぐんだったら独学でいいけど、それ以上だったらスクールに入った方がいいですよっていうまあ勧誘をされて、なかなか肝心なことをまあやっぱり
教えてくれた、
あちらもまあそれを仕事にされてるんで、なかなか教えてくれなかったんですけど、そのうちの一人だけがまあ、その人はもうメルカリやってなくて、アマゾンの方の、オリジナル商品を作る方のことをメインで教えてる人で、でもメルカリのフリマの転売とかはほとんど無料の動画で、結構充実した動画をもう公開してる人だったんです、だから、まあ、メルカリも一応規制がいろいろあって変わってるんで、まあ、その人に、まあ、このアカウントで、次30万とかね、ツールも使わずにそういうことって可能なんですかって聞いたら、不可能じゃないんだけど、まあ、とりあえずは月10万をまずは目標にして、それでその感覚がつかめたら、ゆくゆくはアマゾンにシフトしたらどうですかっていうのを。
ゆくゆく何にシフト？
アマゾンの方に。
アマゾンにね。
で、一応その人の動画をちょっと見始めて、自分がちょっと止まってた解決しそうな動画が出てきたので、ちょっとそれをやろうかなと思って。
動画はパンチでした？
ですね、今、売れない在庫がずっとあるので、で、次の仕入れもちょっと映るのにどうしようと思ってたので、在庫の処分の仕方をその人に教えてくれたんですよ。で、まあ、1個はもう何ヶ月も売れてないんやったら、思い切って売りさばいてしまいましょう。で、それは結局在庫をね、抱えてると、お金が物で置いてる状態なんで、とりあえず現金に変えないと、お金が回らないから、原価を割れてもいいから、思い切って売るっていうことを。
今安くして出せってことですね。
安くしてはったんで、一応ちょっとそれをやろうかなと思ってます。
そこは学べたわけですね。
そうですね。
まあ、それは一つの知恵でしょうね。安くても売りさばいちゃうとね。
なんかお金を回すっていうことをしないと、なんか、利益が出ても結局倒産する人も出てくるからっていう話の説明の動画だったんです。
あ、なるほど、なるほど。そうね。で、そうですね。山野さんの場合で言うと、何を仕入れたら売れるのかというリサーチの当て方をどこが課題だと思いますね。他の人もそうなんですよ。
で、そこもなんか別の動画で説明してくれてあって、で、まあ、ノーブラントで探すのは一緒だったんですけど、そこからなんか一つ商品を指定して、で、その、売ってる出品者のリサーチをするのがポイントやっていうことを言ってはって、で、そのセラーのページを見ていって、そこで、5個以上売れてたら、仕入れてみてもいいですよっていう話で、で、それを、まあ、必ずそのテスト的に1回仕入れるっていうことをして、するのに、 こう大体3から5個ぐらい仕入れて見て1回テストでやってみて、それで売れそうやったら本ちゃんでもっとあの仕入れたらいいでしょっていう話をされてたんで、
そうね、
はい、
だからテストでやってみようっていうのはみんな同じこと言ってるみたいだから、まあ、そこ大体間違いなく見ていいんじゃないですか。あとセラーを研究するってことも結構複数言ってるよね。うん、で今までそんな踏み込んでなかったんですよ、どこ。売れてるセラーからの仕入れやってました。
本には書いてあったんで、ちょっと見てたんですけど、うん、その売れてる状態はどれぐらいかっていう基準も、
うん、
木
筒ぐらいという基準が出ないから、
はい、
なるほど、なるほど。
そこは分かりやすかったので、はい、
ちょっとでも1個吸いましたね。
そうですね。
セラーを見た後、5つ、複数売れてるやつをちょっと狙えるんじゃないかということだね。うん、いいと思いますよ。うん、在庫の処分のところはまあそれは1個やったらいいと思いますけど、もう1個だ本質的に大事なのは売れ筋をどうやって仕入れてきて、どうやって利益出して売るかってところじゃん。そこがポイントになるんでね。うん。でも当たり前だったらいいと思うし、もう1個ね、LINE で質問するときに、ほとんどの人はコミュニティに入らないと難しいっていう、ね、あれだったのはね、突破する方法はね、一つあってね、質問をもっと具体的にしていく。質問の仕方が鋭いと、相手はノウハウを出してくるんですよ。質問の仕方が甘いとね、コミュニティに入らないと分からない人って言われてるわけ。これはある意味買わされてるわけですね。うん、でもっと具体的に質問の仕方を、ワトソンの腕前なんですよ。ワトソンの腕がいいとね、相手は本数が手こねてくれるわけ。うん、だから質問の仕方がね、もっと切れ味が良くなってくるとね、無料でも手に入ります。うん、で僕のやったらちょっと、繰り返し言ってみましょうか。僕はある人とね、森貞治っていう人、これかなり大きなコミュニティ作ってると思うんだけど、僕が見る限り一番でかいコミュニティやってると思うんだけど、ただこのコミュニティに入ることは別にすみません。いろんな手法があるから。ただこの人のラインアットでやった時、ものすごく長いやり取りが続いたわけ。こっちの質問が鋭かったからと思いますよ。かなりのことを聞けるわけです。どんなふうに聞いたのか言いましょうか。最初に向こうから始めまして、ご連絡ありがとうございますとか、うんぬんかんぬん、森さなまさと言いますって自己紹介があって、うん、あ、スタンプ送ってくれっていうのがあったら、スタンプ送ったんですよ。で、向こうから連絡ありがとうございましたとかね。で、転売か投資、どちらかにご興味をお持ちになって連絡いただけたんですかって聞いてきた。だから、転売です。事業で。聞きたいの、転売だ、うん。で、今まで転売の経験はありますかって聞いてきたから。ここで、中国輸入転売で、売上数万円ですとか。短く、必要な情報を入れる。数万とかがせに数字入れてもいい。数字を入れた質問を入れると、具体的に返ってきやすいという法則があります。うん、なんか、あんまり売れないんですけど、とかね、しょっちゅうある質問なんですよ。もうみんな聞き合ってますから。仕入れたんですけど、なかなか売れなくて、こんなの死ぬほど聞いてるから、こんなのが、ああ、難しいですね。コミュニティに入った方がいいですよ。これ、いなされてるわけ。いいですか。なんか、もう、特徴のない質問なんで、もういなされてるわけ。もっと、細かく、聞いていったら、返ってくるわけです。で、売上数万円ということは、利益はそんなに出ていないということでよろしいでしょうか、また独学でされてるんでしょうかって聞いてきたんです。ここで答え方、質問を間違えると、コミュニティに入らないとわからないですって言われるんだけど、僕はそういうふうな、一般的なものに許さないわけ。そういう質問を、もっと鋭い質問するわけ。どういう質問したか、ここが勝負どころなんです。独学でやってますかって聞かれたときに、ね、同族です。とかって書いたら、ね、それでも終わってしまう。コミュニティに入った方がいいですよ。僕はそれで何て答えるか。利益1万数千円です。安部優斗さんのメルカリ転売本2冊読んで実践しましたから。 ここでのポイントは、2万円、1万数千という数字出したのと、安倍優斗の本を読んだというのと、彼の本を2冊読んだと、数字が結構入って、細かいこと言ったでしょ。これがね、話題を先に進める役割を果たすわけです。いいですか。ここで独学ですって普通に返したら、もう普通の人やなと思われてしまう。質問はね、この辺からがポイントなんですよ。これで、あ、なるほど。安倍さんは仲いいですって書いてこれ話題に食いついていくわけです、ね。ただ、あれだけじゃ大きく稼ぐことは難しいですね。安倍さんのやり方だけじゃ大きく稼げないですっていうか。で、次にどれぐらいの利益を目標とされてるんですかって聞いてきた、ね。僕は数字で答えたら数字で聞いていいか。いいですか。数字で答えると僕も数字で聞きたくなるんですよ。この辺から話具体的になるんですよ。大きく稼ぎたいです。そんなんじゃダメなんですよ。だからそう、即答で30万ですよ。これは僕みんな言ってるから、目標でしょ。即答して30万ですよ。ということは、中国人でいくと120万は支援ないとダメですって書いてる。これも脳波入ってるよね。30万利益出そうと思ったら、で仕入れ120万にしようという言うてるから、ね。で、結構ハードルが高くなるので、独学で仕入れるのはかなりきついですね。だコミュニティに入れようっていう、ボールがいくつも飛んでくるわけ。これはもう想定済みです。で、無在庫から始めた方がいいです。で、これ、ちょっと一つのワークでね。無在庫転売。まあ、いいかどうか別ですよ。で、また、安倍さんはメルカリに関しては事業を撤退していますというインサイダー情報が入ってきて、メルカリから内容証明来てるはずなので、これすごいよね。普通聞かないから。で、今、副業で取り組まれてるんですか？うん。聞いてきたから、僕が聞きたかったのはね、無在庫転売。まずいんじゃないの？と思ったから、それをぶつけてみました。副業です、答えた後。無在庫転売はメルカリでは今難しいじゃないですか？って聞いて。これ突っ込みですよね。これ答えたら言えないですよね。こういうふうに言われた。そうでしょ。プロが無在庫転売いいですよ。あなたがやらせたらダメですよ。無在庫転売って言われたときに、いや、無在庫転売メルカリって難しいじゃないですかって聞かれたら、これコンプ答えないといけないでしょ。このやりとりに入るときに、あ、もうこの先はコミュニティという話にならないでしょ。いいですか。話がもう相当深いところに入ってるわけ。これこっちのボールの投げ方次第でそこに入れるんですよ。だから質問力大事なの。まあ、メルカリで無在庫をするのは難しいですね。やりようによっては全然稼ぎますが、ツールの問題があるのでお勧めしませんと。ただ無在庫はヤフオク、モバオク、バイマ、アマゾン、たくさんのプラットフォームで可能です。だこの人は何言ってきたかというと、無在庫はいいと。ただヤフオクは今難しい。規制がかけた。ヤフオク以外で無在庫があると言ってきたわけ。これどういうことかというとね、さっき、ヤフオクじゃなくてアマゾンがいいと言ったでしょ。今、規制が入ったんで、多くのツール関係の、教えてる人間は、ヤフオクやばいから、他に逃げましょうって言ってる流れで出てくるわけ。ヤフオクが難しいから、他で、で、手法は同じなんですよ。ツールを使った転売で。うん。で、他のもんだったらまた稼ぎましょう。だから、メルカリで規制があったから、他に逃げましょうって言ってるわけ。言ってることですよね。いいかどうかわかりません。僕はちょっと違う対策を取ってるわけ。いや、メルカリからそういうツール関係の業者が撤退してるから、だからメルカリで頑張ったら、オーソドックスなやり方でも稼げるんじゃないかという立場にも取ってる。こういうことが見えてくるわけですよ。この話の中。で、今30万稼ぐイメージは具体的についてる状態でしょうか？でも聞いた。ね、あなたが30万って言ってるのはどの程度計画持ってやってるわけ？これも探り入れるわけですよ。こっちの実力が見える質問ですよ。ね、30万やってるときにどんな計画持ってるんですか？よくわかりません。言ったらもうメールとコミュニティに入りましょうって話で終わるね。だそうで僕は利益幅3000円取れる中国輸入品を次100個売れれば30万と描いてますから。これ結構具体的でしょ。利益幅3000円って僕この間の授業の時に1回出しましたね、記事で。1000円ぐらいの利益幅だと30万まで行こうと思ったら300個売らなきゃいけないから。だから3000円ぐらいがいいんじゃないかって話したでしょ。 だここに書いてあるんです。こいつも基準を持ってるわけですよ。3000円の利益幅で100個売ろうと思ってる。こう書いてあるわけね。だそれは投入者の中で、商品設定と資金面で物理的に可能なんですかって言ってた。これか、もう話はもう相当コンサルで入ってるわけですよ。いいですか無料のラインアップで私コンサルまで引き出してるわけですよ。なぜか質問が鋭いから。具体的で。具体的で質問が、相手に面白く思わせるっていうことが必要なんですよ。この人間なんか面白い人間だな。かなり具体的なこと言ってきてる。考えてるなと。今度はこう、帰ってくる方も具体的なの。いいですか。ほんなら、僕も、ここは、実力を測りに来たから。これ勝負のことですよ。何とかした。商品選定はメルカリで、ノーブランド売り切れ品をリサーチし、リッツイメージサーチで中国販売サイトを特定して仕入れようと思っています。具体的だよね。ここで僕はずっと言ってきたことだよね。資金はとりあえず10万円くらいから始めて、利益を仕入れに回しながら、ゆくだるま式に大きくできればと思ってます。これ僕の答え。かなり具体的な計画を持ってますよ、ね、こういうふうに言うとね、長い文章書いてきました。なるほど。ちなみに利益幅3000円の商品というのはあまり現実的じゃないです。ね。で、僕は中国輸入の OEM、工場で商品生産からやる方法を実行していますが、一品の原価がかなり高い商品をやらないとダメになるので、厳しいと思います。10万仕入れで3万円ぐらいの利益ですね。次回13万仕入れ。もうこれ、もうかなり専門的な話だったわけ。OEM というのは中国で作らせてるわけ。オリジナルブランド。ここにやり方を解いてる人がいるんですよ。だからそこはちょっと僕は、今早いのは早いと思ってるんですね。さらに向こうから、かぶせて、月の回転率が重要になりますが、何回転をイメージしてますか？またやるなら中国人パートナーを使用しないと利益などの面で厳しくなります。ね。この辺でかなりのノウハウ僕には手に入ってるんですよ。なるほどと。ね。中国側にちゃんと、提携先を作って OEM を回しながらやったらビジネスになるかもしれないなってことが分かった。だから僕はまた具体的にこう返した方がいいと思ったから、ウエスリー中国製刺繍ブラウスを9点で2980円で仕入れて6180円で複数売れましたから。具体的だね。今は次に1回転、次に 1.5 回転に挑戦しようと思ってます。これ、やりとりなんですよ。実力が足りないと、具体的な質問が出ても、具体的に変えてこない。で、こんな段階で見切られてしまうわけですよ。あ、だったらもう、こっちの、コミュニティに入った方がいいですよ。ところが、具体的に変えてきたら、おろしできるなっていうことで、こっちも、血が出てくるわけですよ。だから、ワトソンの能力がすごい重要なの。ホームズにいろんなことを答えさそうと思ったのに。ワトソンが、ボンクラだと、ホームズが、手抜くわけですよ。はいはいはい、もう、コメントに入ってください。だから、こういうやりとりがね、あり得る。まだ続きますからね、これ。もう、紹介したの、まだまだ続くの、これ。こんなやりとりが。もう、どんどん続くの、これ。だから、無料でかなり調べられるんですよ。その時自分のやってきたことをかなり具体的に投げたらいいです、基本的には。で、売れてませんとか、よくわからないですみたいな、あやふやな答えは返すのは非常に危険級だと思ってます。そこで見切られてしまうからさ。いや、それででも何人かやったらかなりのことがありますよ。で、今知りたいことは、山野さんの場合は、中国輸入転売を、ね、ノーブランド、それから、輸入品で、売れてる、複数売れてるメルカリのやつを仕入れてみたけど、思ったように売れてないのが問題でしょ。これを何とかしたいっていうことを聞けば、相手が解決する方法が持ってるなら、何か答えてると思うんですよ。そのヒント一番知りたいし、こっちの持ってる玉はノーブランド 入転売のキーワードで検索、レベル変えて複数売れてる。で、その中からリッチイメージサーチで、もうここから先はまあその大したノウハウじゃないから。選ぶとこだ。このノウハウでうまくいってないから。これ以外のなんか、プラスアルファ1個でもいいから、ヒント得たら、儲け物じゃないですか。で、1個でも見つけたら、それすぐやってみたらいいんですよ。で、さっき言ったように、1個見つけられたらね、売れてるセーラーのところまで入っていって、5つ売れてるやつならいけるっていうのが、これ、儲け物ですよね。うん。その感じで、また出てきますよ、ノウハウで。その時、僕のおすすめは、アマゾンに行きましょうとか、いうやつはちょっととりあえず売っちゃっといて。いや、私はちょっとメルカリやりたいんで、もう一回戻して、話を戻して。で、メルカリのノウハウを聞いて。で、出てこない人もいると。それ相手の人がそのノウハウ持ってない人か。その時はこっちから聞いたりもし。あ、これ以上聞いてもこの人出てこないなと思ったら、ありがとうございました。って。丁寧に礼を尽くして、うん、もう話終わったりし。持ってそうだなと思ったらこういう形で取られてるから結構話は続くということをしてほしいんですよ。結構続いてるでしょ。僕でも頑張ったんでしょ、俺。もう多分すぐにこれ、見切って終わりになる可能性を感じたから、最初の頃で。当然コミュニティにさせてくると思ってたから。そうならないように、ならないようにならないようにしてる。まあ、向こうはだから素人と思ったら意外となんか手だれだと思ったかもしれないけどね。まあ、こっちもコンサートですからね。最初は素人さんが来たと思うけど、実はこっちはコンサートが被災して、コンサートが被災してるわけですから。でもこういうのもね、企業をするときに必要なノウハウなんですよ。まあ、僕みたいに同じやるかどうかわかりませんけど、知恵を尽くして、より重要な情報を得ようとしてください。そこで差が開きますから。リサーチが大事なのはこういうところで含んでるんですよ。だからリサーチ力ってすごい差がつくんですよ。よく知ってる人間なら適地を深く入って相当重要な情報を取って帰ってきますからね。これが007みたいなことやるわけですよ。それ腕の悪いんだったらもうすぐ憲兵隊に引っかかってスカッと帰ってくるわけです。これ腕の悪い情報員ですから。腕が良くなるともう適地を深く入ってくるんです。適地というのは、まあ、答えだけども、うんうん。まあでも、すぐ複数やってみられたらよかったんじゃないですか。いくつかやるとまたやれるでしょ。
そうですね。
ね、もう全部ラインアウトでしょ。はい。だからどっかに発信源があるんですよ。このやり方がいけると、コンサルで教えてる発信源があるんですよ。YouTube で情報を出せと。メルマガの代わりですよ。YouTube から LINE アットの流れで客が取れると。教えてるところがあるんですよ。僕はこの森さんが発信源じゃないかと見られるんだけど、大元、本家本元に僕は入ったつもりでいるんだけど。で、教え子たちがみたいなこといっぱいやってるっていうふうに僕は今見てますけど。それは分かりません。僕の仮説だから。
もうちょっと調べ
ます。うん。で、僕がもっとやるときは、まあ、コミュニティに入ったりすることもたまにやりますよ。うん。値段によればね。それは別に、企業家だから普通にやってみるんですよ。うん。だから僕は、まあ、転売で山野さんがずっと行くタイプの人じゃないと見てるから、ここで一回、そういうの、やり方をね、見つけて、乗り越えた後は DRM に入った方がいいと思ってますからね。コーチコンサルでね。
ちょっともうちょっとしてみます。
うん。はい。まあでもちょっとレベルの高いね、やり取りだったと思います。あとどうですか、吉岡さん。ご感想は？
感想。一言で言うと、やってのけることが知ってたなっていう。
面白いですよ。
やってのけないと人に下ろせないというか伝えれないというか、うん、っていうのが今日のやっぱり再確認というか、それが全てというか、うん、やっぱり やってのけると説得力がやっぱりつくっていう、うん、
吉野さんも山野さんと似たようなところにもいらっしゃって、中国から輸入して仕入れた後、まあ、ちょっと思いを触れてないじゃないですか。
そうだから今お話聞いたよりも、損切り覚悟っていうか、まあ、損はしないんですけど、多分あのメルカリの最低価格のラインで出しても、ギリギリでこう、損しない価格、感じで、まあ、売りさばけるかなと思うんですけど、まだそこにはもう、値段下げて、こう、売り最安値に突っ込んで、売ろうっていうところまでは行ってないので。
でもそこじゃないんだよね、あの、一番のポイントは。それはもう損切りしようっていうノウハウだから、それは知ってた方がいいし、あると思うけど、大事なのは、売れ筋がまだ仕入れれてないことが問題なんです。いいですか。で、今、あの、田中裕斗さんだっけ、あの人の本のやり方でやった方法では、なぜか売れてないんですよ。だそれ仕入れが違ってる可能性があるわけ、一個ね。で、もう一個は売り方が違ってる可能性があるわけ。で、そこはちょっといろいろ検討した。あの、タイトルの付け方とか、値段の付け方とか。で、そこはまたさらにやってみるけど、どっちからなんですよ、問題は。仕入れてるものが間違ってるか。売り方が間違ってるかね。で、仕入れ方が間違ってるのを対象には今、山野さんがやったみたいに、新しい仕入れの仕方のノウハウをどこかで書き付けとかないといけないわけ。これはだからリサーチです。まだ他に手法があるかもしれない。でね、で、もう一個ね、皆さんに、なんかね、あの、プロってやってた人、一回ここに、情報に来た人、あの人が今同じようにいろいろやってるわけよ。で、その人とのやりとりで、まあ、この人、リサーチで、あの、あるサイトに入ったんだけどね、皆さん教えたのはここですよ。メルカリで売れ筋をリサーチした後、その、タイトル、日本語のタイトルあるでしょ？チャイナマートという、タオバオを日本語で買えるってこれ、購入できるんだ。チャイナマートっていうスタイル知ってない、知らなかったでしょ？チャイナマートというのを出してください。ちょっとやってみるね。メルカリで売れ筋を探してますよね。で、例えば、ノーブランド、海外、輸入品、これでリサーチですよね。で、あれ、細かいリサーチの方法の部分は出てこないの。詳細検索、これか。これで、新品未使用の売り切れですよね。うん、これでこういうのが出てきて、例えば、これ、これ、普通売れてますよね。うん、アメリカンアパレル、トートホワイト。うん、これをちょっと3つ、少なくとも売れてるからね。うん、出してみようかという話になって、アメリカンアパレルトートホワイト。こういうキーワード見つかったでしょ。これをさっき言ったチャイナマートというサイトに入ります。チャイナマート。これですね。これね、タオバオを日本語で買えるサイトなんですよ。
あ、そうなの？
うん。で、ここに検索で、日本語で検索できるから、ここに使ってないと貼り付けるわけ。これ知らなかったでしょ。さっきのアメリカンアパレル、ドートホワイトを、このチャイナマートのこの、ここに貼り付ける、こうやってね。これで検索する。いいですか。そうするとね、見つからなかったけど、それ関係ないんですよ。この、美国的服飾、なんとかしとるでしょ。これが中国語訳なんですよ。さっき言った、アメリカンアパレルトートとか。この翻訳はかなり正確らしいんですよ。いいですか？これ、 今出してみると、こういうの出てきたんですよ。ビッグニテキとかね、うん。で、この4つをどういうふうに使うかというと、このプラスを省いてください。で、これスペースにしてください。要するに、トリプル検索ならぬフォース検索をするわけ。これ、このキーワード。このキーワードで、タオバオとか、あるいは、アリババに入ってください。でアリババに入るとき、16880で入れたら、アリババサイトが出てくるんですよね。これ僕は初めて知ったんだけど。なぜか、ここに16880で入れると、タオバオに入る。アリババ。これが出てきて、16880。これで、アリババ。で、アリババのサイトで、さっき言ったやつを探すときは、この4つね。これプラスは消さないとダメなんですよ。こうやってスペースして、複合検索ワードにして検索。そこ出てくるんですよ。似ていって、似たやつがあれば、これ似てますよね。これね。はい、これ似てて、これ26件なんですよ。ね、でさっきのやつは、1990円取ってる。26円でめちゃ安いよね。1元ぐらいです。
17円
で26円出しても、大したことならないでしょ。
そうですね。400円いこうか
な。400円ぐらい。
財布と。
442円でしょ。もしこれが売れたら、1500円か、稼げば。あられね。というふうなリサーチがいいと言ってました。で、彼はこのやり方をやって、全く同じでなくても、この8月に入って、売れ行きが前よりぐっと良くなった。結構売れてました。で、彼自身も最初は同じようにやっとったんですよ。ブレスジーのやつをそのまま、リーチにサーチで探したんだけど、そうじゃなくて、このやり方を発見して、キーワードを出すと。で、難しかったのは、キーワードを中国語に翻訳するときになかなかややこしかったのを、この、チャイナマークでやると、すぐその、
なるほど。
言葉が見つかるという。これが脳波ですよ。
なるほど。
うん。で、このやり方でどんどんリサーチしてね。で、ブレスジーのやつ、利益があるやつ。を探していって。で、彼自身は、絞り込んでて、アクセサリーの専門店化しようということで、アクセサリーをするって言ってた。
ああ、
なるほどね。まあ、それは別にね、服でもいいんだけど。で、なんでアクセサリー、アクセサリーするのか。まあ、送料が安いから。安いね。で、やるんだったらもう、やっぱり専門店的に絞り込んで、でそこに、エキスパートにならないと、なかなか商品の目利きになれないから、自分はアクセサリーしか入れない。それやり方は皆さん自由です。私は服でやるとか。服の場合、サイズは難しいものであるけどね。まあ、これがまあ彼も。まあ、彼もまだこれのやり方が正しいかどうかは検証中と言ったけど、まあ、少なくとも8月に入ったら少し売れ行きが伸び始めてるとは言ってますね。これもでも僕かなり突っ込んで聞いたんですよ。彼との電話でこんな風にちゃんと体験だと教えてくれたのよ。どうですか最近は。まあちょっと。いくつぐらい何打数何安打なんですかってこっちから突っ込んでいって。何打数何打数かなとかって言うと、いや、打数と安打で全員聞いてるから、それで教えてくれないとわからないから、打数と安打で全部聞いていって。で数字で出したらよく売れてることがつかめたんですよ。これ全部彼とのメモね。彼と話したこと全部、あ、これ。これが彼のメモで、前回2ヶ月前に119打数の13安打だったんですよ。いいですか ?119 打数13安打で、総売上1万3000円だったんですよ。で、今回それを聞いたらもっと上がっとったんですよ。 230出すと38ある。で、5万円の売り上げまで上がった。これ結構進んでるでしょ。で、これも彼が私は230打数並んだって言ったんじゃないんですよ。僕から聞いたんですよ。何打数並んだんですか。で、聞いてよく売れてると分かった。で、これがリサーチ力なんです。で、話をどんどん具体的にしていかなきゃいけない。で、相手の人が教科書的に答えてくれるのはよっぽど腕のいいコンサルの場合だから。普通はなかなかそういうふうに、聞きたいことをバチッと答えてる人いないんですよ。だからこっちからワトソン役として、聞きたいことを絞り込んで聞かないと、本当に聞きたいところに行かないんです。こうやって聞いてて、ほんで、よく売れてるなと。何をやってるのか聞こうと思って、やり方を教えてくれる。で、いや、こうやって、こうやってって言ってるし、チャイナワードって、チャイナワードって、初めて聞いた。それは、いやいや、こういうのがあるんですって。理論整然と教えてくれたわけじゃないんですよ。ちょっと待って、チャイナワードって、なんだ。で、ちょっと、こっちでも やるから、やり方一個ちゃんと教えてくれって言って、まあ、磁気ブレスレットが売れたって言うからね、磁気ブレスレットで入れたわけです、チャイナワード。で、入れてみたら、さっきみたいな答え出てきて、それだと、あれの、アリババに入ると。アリババの入り方もわからなかったから。いや、わからん。どうやったらいいの？いや、16888入れた。それを早く教えてくれ。みたいなやりとりがいろいろあって、だんだん分かってきたんですよ。で、最終的に僕が皆さんに伝えようと思ったのは、どうやったらこういう仕入れができて、どれぐらいの成果が上がってるかっていうことを伝えてあげたかったから、それを全部聞き出したんですよ。で、今こうやって皆さんにシェアしてるわけですね。これ彼に言うと1時間半かかりますから。ここまで来る。これがね、もう起業家の時大事。もうこういうことの連続なんですって、起業家は。わからんところをわかるようにして、今売れてないやつを売れるようにするために、あの手この手使わなきゃいけないわけ。わかります、で、これはだからもう教科書で教えられないんですよ。今自分でやってるところで自分のリサーチでやり方を自分で実践しない限り、僕と半月に1回電話でやり取りして、たかだか1時間のやり取りやってるだけでは不十分なんですよ。だからこの大きなやり方の方法だけ聞いたら、自分でやってみて、どんどん進んでいってほしいわけ。その時に初めてね、売れ筋、売れ方が分かっていくわけ。でもはっきり言ってここまでやると絶対成功するから。こういうリサーチまで踏み込んでやろう。見つけていく人は、だからやることいっぱいあるわけですよ。まあだから僕の場合はこうやってね、この人できると思ったらちょっと捕まえて、ね、まあこういうことも皆さん今後ね、必要になってくると思いますよ。あ、この人面白いと思ったら捕まえて、これでこの人、まあこの人の場合は大阪で生涯現役技術やってるから、よかったら遊びに来ないかって言ったんですよ。鳥取から来たんですよ、バス乗って。うん、この間来たでしょ、うん、鳥取から来たんですよ。で、来てくれたから、よかったって終わった後、食事誘って、いろいろ話をして、で、これからちょっと、あなたにこういうやり方で実際にやってみてくれないかと。で、熟成の方もいろいろやってるけど、プロが入ってくれた方が、ノウハウがわかるから、プロとしてやってくれないかと。言って、今ほぼ無料でもコンサルも含めて彼にこうやってやってるわけですよ。これ彼捕まえたわけですね。もう富根のナビの3回のサービス終わってるんだけど、彼の場合特別にずーっと電話やり取りしてるわけですよ。で、秘書と会ったらこういう、なんか知らんこと彼、プロだからいろいろ言ってくるから、わからなかったら捕まえたってほとんど聞くわけですよ。なんかアマゾンで FBA とかで簡単に言うから、今言ったらどういう意味ですか、それ。いう形で聞いていって、だんだん道見つけていってね。僕はそれを分かりやすく体系だって伝えるとこがプロだから、それを皆さんにこうやってシェアしてるわけですね。こういうのがノウハウにしたり、コンテンツにしたりするときに必要になってくるわけです。だからなかなか売れんっていう状況のままずっと膠着しちゃいけない。ここが頑張るところだから。それでも半年、半月、1ヶ月、2ヶ月を膠着したらね、だんだんやる気がなくなってきます。 って長くなりましたけど、ね、あ、藤井さん、どうぞ。
今はね、Facebook で、オプトインの、分で3000円、こう、メールアドレス登録するだけで、3000円くれるような、オプトインで、アフィリエイトで3000円くれるところがあるんですよ。
はい、あ、なるほど。
それで、Facebook のところに3000円プレゼントになるような案件がありますよと。うん、に書いて、うん、それでその僕がそこのアフィリエイトで登録して、目を飛ばすようにしたんです。だから2つ増えて、
6000円。
それで、
それ、物は何だったんですか？
仮想通貨の、あれです、
バルブさん、僕もいいですよ。はい。だから、商材をアピールとして2つ売ったんですね。なるほど、なるほど。まあでも、たくましいですよね。ちゃんとビジネスにしてお金稼いでる
から。だから、1万円以上ならんとお金送ってけへんから。
なるほど。まだお金稼いで
る。まあ、それいろいろ、その、高単価の分を探して、それでまあ、ちょっと仕掛けはしてるんですけど。それで、
あ、ごめんなさい。どうぞ。
それと、あとは、できるだけ、今まで Facebook で長い文章書いてたんだけど、たまらへんから、流れてしまうから、ブログにセットして。
つまり、リストオーバー取れてないからね。
まあ、ブログで貯めていって、それでそこからメルマガのセットメールを作れるように、順番を作ろう。ために準備してるんだって。それで、ブログのタイトルの写真も綺麗な作ってないから、それを今ちょっとプロのデザイナーに頼んで、綺麗なもの作ってもらおうと思って。今ちょっと仕掛けをいろいろ考えてるんですけど。そうですね。まあ、メルマガを今度は作っていこうと思うんで、できたら、トミー全土並み。
うん、これ売りたいです。
売りたい。
はい。
で、セールスページ
を
作らない
。いいでしょう。だから、僕が売ってくれたら、結構ね、利益渡そうと思ってます。
はい。
9800円で月額だから、あれ1ヶ月目サービスだから、1ヶ月辞めちゃった人は出せませんけど、2ヶ月以降やってくれたらある程度ね、いいのショート取ってるし、まあ、どういうふうにしようかちょっと考えすぎですけど、
どういうふうに売っていったらいいのかっていうのをちょっとおしと
るんです。そうですね。だから読者は今、Facebook で集まってきたんであれば、
Facebook で彼が集まってきてるのと、LINE アットの登録が、
40名。ヤンヤットの登録者はメールアドレスも分かるんですか？
分かんない
。
だからできたら僕はメールアドレス登録をしたいんですよ。で、ヤンヤットは帳がかかれへんから、できたら、ヤンヤットの登録者にメールアドレスをしませんかっていう、何かけてメールアドレス登録させてください
。そうですね。だから藤井さんも DRM 今しようと思ってるわけですから、メルマガ DRM しようと思ってるわけですから、第一の課題は集客ですね。リスト集め、リストビルディング。
はい。それで、一応 Facebook 広告のページを作って、まあ1万円ぐらい、一つに出してみて、どれぐらいの反応があるか、ちょっと試しみたいな。それからメールマガのメールアドレスを登録してもらったので、それを登録してもらうための仕掛けをどういうふうにするか
と。なるほど。Facebook 広告からメールマガに登録してもらうときに、オーソドックスなのは、Facebook 広告を短く貼り付けて、まあ、画像を入れて貼り付けて、でそれをクリックしたら、LP に飛ばすわけです。その LP 自体は、私のメルマガに登録すると、こんないいことがありますよという、メルマガ登録してもらうための文章ですね。 うん、これをネット上に1個アップしておいて、うん、でそこに飛ばすわけです、
はい、
で僕のやつはもう業者使ったから僕が作ったわけじゃないけれども、
まあ、
僕
のそれ見本をください。そしたら僕
のまあいいですよ、
それをちょっと加工して、
うん、はいはい、うん、僕のメルマガが藤井ですって出てこないよ。内容なしにして藤井ですって出てそれなしよ。
それで、まあ、そのセールス出たかな、メルマガの、この登録ページ。で、それで、ステップメールは別のものをご用意しました。
そう、ステップメールは別途作ったわけ。
別途作りました。
はい、
でそれは
作ったらまだ見せます。ステップメールの文面で。まあ、それをちょっと見せてもらったらコンサルするし。
それで、それは、メルマガアフィリエイトをどういう順番にしていったらどうなるかということを書いて、それで最後になんかこのメルマガアフィリエイトの、うん、利益あるような、うん、なんかものみたいな。
なるほど、まあ、それじゃあその読者の人にも僕の富田のナビを売ってもらうようにしてもいいです、うん、メルマガアフィリエイトで稼ぎましょうってことでしょ。
そうです。うん、で、また、いろんな、その、まあ、商材がいっぱいあると思うんで、今、人気の加工するのは、そういうアフィリエイトがあるから、それも売ってもいいし、うん、まあ、いろんなものをちょっと、
うん、
それで収益上げていって、次30万円の自分の年金を作りましょうと。うん、そういうのも
なるほど。うん、いいんじゃないですか。実はストーリーできてますよね。だからまあ、それ、リストを集めましょうかね。
リストの、その、スタンドの契約をされる。
そうですね。だからまあ、ご自身でやられてもいいし、僕が言ったオートビズにもし、やりたいんだったら、紹介します。
まあ、あそこへ、その、いろいろ、奈良星さんのやつもちょっと、奈良星さんがやってる、奈良星明さんがやってる、その、なんて言ったら、ちょっとどう忘れしましたけど、そこをちょっと思ってるんですけど、
ああ、もうじゃあメルマガスタンドの後はあるわけですね。あ、じゃあまあそれはそれでいいと思います。
あと、ずっと昔に、自分年金でやって、200ぐらいあるから、
はい、
死んでるとこへ、新しくも
また始めました。じゃあメルマガリスト200ぐらいはもうすでにあるってことですね。
あるんです
よ。読んでくれるかどうかわかんないけど。
全部、まあ、アドレスは全部
把握して、うん、アドレスは200ぐらい持ってるわけですね。はい、まあ、それも一緒に入れて送ったりと思うし、はい、で、開封率を測定した方がいいと思うから、
はい、
まあ、この新しいメルマガスタンドで開封率測定できるのか聞いてください。
はい、
開封率測定するとね、送ったメール何枚上げてくれたか分かるから、これで生きてる読者が何人か分かるんですよ。
はい。
まあ、藤井さん結構もうやってらっしゃるから、結構専門的な話されてたけど、まあ一応、メルマガ DRM に向けて、今、まあ、突き進んでる最中ですね。
そうです。
うん。
それでまあ過去の文章が溜めてるやつなので、
それも。文章も実は書けますしね。
まあ、いい評価を、引き込まれましたって書いてくれたら、メッセージが来ましたけど。
ああ、なるほど。反応もまだ取れてるみたいだし、だからこれでリストが手に入ったら、結構商売だと忘れてきました。
早く終わりなんです
そうやろうと思いますよ。
たたやかねとめへんからも
ね。はい。あと、橋村さんどうですか。
いや、忘れて
た。まあ、さっきちょっと話したかった
けど。進めないです。
で、橋村さんも、
レシのね、ちょっと調べたりとか、ちょこちょこなんで、実際、その名刺を使ってやってはるところの、コーヒーをちょっと取り寄せて、今飲んでみたりしてるんですけど。
名刺のコーヒーのもあるんですか？
あるんですよ。その名刺をこう、トルニマセンジ薬以外の取り方っていうのが、
電子というのは薬膳のね、あの材料ですね。霊的な霊とかどうでしょう、
漢方の。
漢方のね。はい。
素材なんですけどね。うん、でそれを摂取するのに、あの煎じ薬としてっていうのが普通やられるんですけども、はい、それをコーヒーとかとして取りやすいと思って、帝国産のそのコーヒーを取ったんですけど、美味しくない。美味しくない割に高いなみたいな。
霊視、うん、コーヒー美味しくなかった。
美味しくない。
似合いじゃん。
いや、苦いからね、コーヒーにしてみたら、その苦さ、コーヒーも苦いじゃないですか。だから、その、霊視が取り、あの、摂取しやすいみたいな感じをされてるかな。それやったら、もう薬膳の先生のところで買った霊視コーヒーの方が、美味しいわと思って。なんか、その、実際その霊視送ってもらったんですけれども、あの、取ってすぐのビニール袋に包んで送ってきはって、
和歌山の人ですか？
和歌山の人ね、はい、その開けてみたらもうあのカビが入ってて、
うん、
とてもその使い分にはなれへんと思うんですけど、カビ入ってしまっててね、うん、でまあそんなんでカビが入ってるってことでもちょっと調べてみたら、うん、あのやっぱりそういうこともあるから、あの栽培っていうかね、
うん、
栽培するっていうことが結構国内ではあるみたいで、
うんうん、
そのカビっていうのはやっぱり毒なんですかってなんかそういうような感じ の、ね、調べたらなんかあって、でやっぱりそういうのは良くないみたいで、
うんうん、
だからその農家でその梅の梅園で取れるレシピっていうのが聞いたら除草剤も使ってるとかそういうのあるみたいなんでね、うん、まあ、そういうような視点ではあの残留のそういう、
うんうん、
はどうなんかなとか、でそれを調べようと思ったら、うん、結構数万円お金がかかったりとか、うん、その分析したりあの有効成分整備調べたりするのも結構お金かかるので、うん、ちょっと今の段階で素人が手に出すのはきついかな、なんか大学みたいなとこでこう提携してなんか開発していくことできたら
いいやつと、まあ、でも前回の電話コンサルで霊視というね、あの素材を使った薬膳を研究した話が出て、まあ、その時長谷川さんには好奇心が非常に旺盛でいらっしゃるので、とことん追い求めることをアドバイスしたんだけど、今聞いたらちょっといろいろ追い求めてらっしゃるみたいな、
またちょっとまあね、
コーヒーのところを使ってみたり
したら、まあ、そこで見てる程度なんで、まだ現地にはまだ用意してないし、まあ、来月その方の仕事行くとはもう来月ぐらい
になる、それは一個ポイントだと思います。和歌山で霊視を作っているそのコーヒーのところね、やっぱり電話で話してるだけじゃなくて、一回現地まで行ってきて、
で
顔見て話してね、まあ、自分こんなビジネスにならないか考えてるって言って喋ってる中に、まあ、次のヒントが出る可能性があります。
なんかやっぱり町おこししたいみたいでね、うん、その梅のも結構高齢化が進んで手放し進んできてて、うん、荒地になってるみたいなのがあるみたいで、うん、まあ、そういう霊視とかでもなんかこう突破口になったらいいなと。
あ、そう。で、これね、実際に調べに行くときのポイントを1個言いますとね、いろんな話が出てくるんですよ、そういうとこ行ったら。その時、自分でこういうやり方でビジネスにしようという仮説を持ってないと、いろんな話に翻弄されて、面白いな、面白いなって言ってるうちに、またなんかビジネスにならんまま終わってしまうことも結構あるんで、さっき僕は人にリサーチするときに、ちょっと待って、それ言っといいとかっていう、突っ込むって言ったでしょ。これ何で突っ込むかというと、僕の場合何を聞きたいかはっきりしてるから。ね、そうすると僕の熟成の人たちが、今中国から仕入れてるけど、いまいち売れてない。どうやって売れるのか僕も知りたいから、そこを聞きたいっていうところのこのストライクゾーンがはっきりしてるから、ここに入ってきたボールは見逃さないわけですよ。だから、それは長谷川さんも、和歌山に会いに行くとき、手ぶらで行くというよりは、自分もこういうやり方でビジネスでレシーしたいなっていうのを仮説を持っておきながら、行ってくるのがおすすめ。
一応ね、すごく煎じ薬なので、でもそれをやっぱり日常的に摂取しやすい、取りやすい形の商品にしてしまうみたいな、
うん、
一応私たちは着地点なんですけれども
。なるほど。だからその方向でね、どうやった商品ができるのか、やれるのか、いうあたりのことをずっと待ちながら喋って、その可能性を感じたらそれ突っ込んできたりもし。会って喋ってもね、こっちが、欲しいもの、欲しいように喋ってくれないはずです。
そうですね。で、実際その霊視くれはった人にしても、結局その霊視は、 あの自分とずっと地元にあって、小さい時にあのちょっと体悪くなったところが体調悪い時に先日のものを飲んだら体調良くなったとか、がんがあった時にそれを飲んだらがんがなくなったとか、うんまあ、そういう実体験はもちろんですけれども、うん、実際それをあのその現地から出して商品にするときにどうしたらいいかっていう知識が全くない、うん、なかったっていうことですね。レシがあるっていうのはいいっていうのは分かってたけれども、うん、そこからのとこやから、
うんうん、なるほど。だからレシの商品化っていうところは多分ネットでしか出てくると思いますよ。
ね、いっぱい出てきあのされてるところがいっぱいあって、北海道にも長野にも九州の方にもあの栽培され、もうそれはもう栽培されてる。たまにちょろっとあの天然のレイシで貴重ですって出てくる。もう一つ詳しくなかったりとか、うん、その品質保証というかね、そういう品質管理のところはどこまでできてるかっていうのに関してはアラブになるみたいな感じがあったので。
うんうん、それコーヒーが入ったら、本間のコーヒーとブレンドしたらどうですか？
うん、本間のコーヒーとブレンドした商品があって、それを取り寄せなんですよ。もともと私が愛用してたのは、その薬膳の先生のところに置いてある輸入 の、 あの粉末 の、はい、あのインスタントコーヒーに、その、冷酒の入ったね、コーヒーだったんですけど。
うちの娘がやってるのは、あの、木豆をこう実際にあったらむちゃくちゃ美味しいんですよ。で、砂糖とか家でもそのまま飲めるんで。
あ、お豆。
お豆がいい。
大豆。
いやコーヒーの豆。
あ、コーヒーの豆。はい。
そう言って、それで粉末してもらえたら。
長崎県産レイシを使用したレイシコーヒーの開発販売を
やってたんですよ。
え、これ近海、これ
十パック
長崎の
三千何個とかなってたのを、
これ買ってみたんですか？
買ってみたら楽天で調べたらあのちょっと安かったから二パックセットでね、まあ、ちょっと飲
んで。これ長崎のやつ買ったんですか？
長崎やったと思うんですよ。それコーヒー、あのコーヒーでしょ、あのテトラパックみたいな感じの。
でもなんか、電子で商品化っていうキーワードで今検索したら、いっぱい出てきました。だからまあネットでね、こうやってざーっとリサーチをするのができるんであれば、まあ、こういうのはね、読み込んでおくと何か見つかることはありますね。
だからまあ知識は、まあ、そういう方はすごい研究もされてるしね、あの薬効とか、どうかな、有効成分とか。
だってもその人知識があっても商品化できないでしょ。だから、その知識でもその大したもないわけですよ、おそら
く。コーヒー自体も、だから、薬になるよ。
あ、そうですね、うん、
ね。だから、まあ、前からやったら。
で、まあ、カフェインレスって書いてあるので、私ちょっと、夜ちょっとカフェインが食べれないから、カフェインレスってどこにちょっと食いついて、そこのコーヒー取ったんですけど。
うん。ちょっとまだでも専門知識が足りませんね。今の段階で。
私自身まだまだ足りないです、
うん。多分そうしたらいいんちゃうかっていうようなアイデアにはなってるけど、うん、まだちょっと具体的に商品化して、多分お金がどれかかってるあたりに、ね、商売がいっぱい出てきても気づくから
ね。そうですね。まだちょっと、その現物でどれぐらいその現地で手に入ってっていうのもあるし、商品化するまでのその安全性とか、有効成分のどこまでどういう店にどんだけ抽出できるとか、なんかそういうのもあるみたいな。
まあ、レシを OEM 化するところのサイトもあったから、どれぐらいお金かかるか調べようと思って調べられます。そんなのも一応ね、見ながら、まあちょっとリサーチしてみてください。